どうも、水野マスタカです。12月18日土曜日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。もう年末ですよ、本当に。今日の放送が終わったら、実はね、今年がそう、今年最後の放送が今日なんです。で、次の放送が、元旦なんですよね。これはめでたい、実にめでたいんですが、今日ですね、クリスマス前にもかかわらず年内最後ということで、何でしょうね、ほら、大晦日明けて初詣とか行くでしょ。そうするとなんかこう、なんだろうね、年明けの朝っていうのはなんでこうあんなに空気が澄んでるのかななんて思うのは僕だけでしょうか。なんかそんな感じがしてる、冬なんですがね。これから、まあ、今12月18日これ放送してますので、これからクリスマスイブ、またクリスマスね、皆さんご家庭でご家族で楽しむ方もいらっしゃればね、恋人とね、いろんなここじゃ言えないな楽しいことをしてる方もいらっしゃるでしょうし、あとは、ね、まあ、シングルベルの方もいらっしゃるでしょうし、いろんなことで楽しんで、クリスマスね迎えていただきたいと思います。じゃあ行きましょう。水野正孝のミュージックレディオウェーブ。はい、改めまして水野正孝ですね。年末ですけども、今日のメニューまずちゃちゃっといっちゃいたいと思います。この後はですね、田畑さん、アーティストの、もちろんアーティストの方ですが、一発目のゲストでお越しいただいてます。その後がですね、さくらともかさん、もちろんアーティストです、ね、芸人とかじゃないです、ぜひいらっしゃってるので後ほどトークをお楽しみください。その後は、水野マスターの気になる情報ということで、今日もですね、いくつかの、ゲストがまたいらっしゃってます。また物を紹介させていただくので楽しみにしていただきたいと思います。その後、質問のコーナーがあってエンディングと、いいでしょう、このまたザクッとね、いい加減な紹介させていただいてますけどもね、オープニングトークでも話しましたけども、年末なんです。なんかね、なんでだでしょうね、なんでだしょうね、なんででしょうね、年末になるとなんかバタバタするでしょって言うでしょ、みんなバタバタする、バタバタするって多分普段からしてるんだよね。だからなんか人間の心理で年末迎えてくると、なんか年の瀬で翌年に向けて、なんかこう年内のほらね、忘年会っていうじゃない、だ年を忘れるみたいな、そんな嫌なことあったのかみんなっていう感じの名前の回ですけど、やっぱりなんか1年のね、締めくくりということで、来年のね、何かこう新しい発展や、またこうね、切り替えというのが皆さんきっと年末あるんじゃないかなとは思ってるんですが、僕はですね、実はね、年末にやってることがあるんですよ。去年、まあ今年と去年の間なんですけど、世田谷じゃないんですけど、大山って厚木の方にあるんですけど、そこに登っていくんですね。ケーブルカーで登っていって、で頂上まで行くと本堂があるんですね。でお参りをして、普通はそこで帰るんですよ。じゃなくて、その後お祓いをしてもらって、奥の院って、修行僧とか、そういうなんかこう、なんていうのかな、修験者の方たちが登るね、登るっていうかもう山なんだよね、そこから。でヘッドライトつけて、杖持って、まあ僕ヘッドライトほんと 5,6 個体につけてましたけど、光でテカテカしてたけど一緒に行った弟といたんですけど、一緒に行ったらね、なんでそんな明るいのって一緒だけってなりましたけど、そこからね、だいたいね、除夜の鐘を聞いてそこから登り出すので、だいたい3時間半、で上まで行ったんですよね。そうするとね、気候がねマイナス16度なの。だからね、テーブル凍ってんのよ。で山のなんかね、上にね、なんかそのお店みたいのあるわけ、ちょっと山小屋みたいなね。で売ってんの、まあ大したことないよそりゃね、山の上なんだから。まあでも蕎麦とか甘酒とか、あとお菓子とかあるわけですよ。でお蕎麦をね頼んだんだけど、その注文してテーブルに持ってくるまでで冷めるからね。そうで、お尻は冷たいし、でテーブルも冷たいし、で食べて、30分ぐらいかな、本当は初日の出見て帰ってこようって話だったんだけど、あまりの寒さにね30分で帰ってきた。うん、無理だね、はっきり言って。だからみんなだってもう凍えてたよ。だって上でテント立ててる人もいたからね、泊まるわけじゃないのに。まあそんな年越しをしてたんですけども、今年は12月31日、それができません。理由はですね、海ボタル、まあ、前回から言ってますけど、海ボタルで、水野マスターがライブをやります。2000人ぐらいのお客さんがもういらっしゃることになっているので、ぜひですね、しかもラジオ、この世田谷 FM でも生放送ですよね、生放送ですよね、確か中継で入るっていう話を聞いたんですけども、もし聞いてる方、 生か分かんないけどもラジオ聞いていただきたいと思います。であとまた群馬の方とか他の他局様もいらっしゃってるみたいなんで、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと思います。またメディアの方もいらっしゃるので、ただね、外でライブやるとマイナス0度とかって言われました。プラスマイナス0でもう寒いよって言われたんですけど、カウントダウンライブやりますんで、ぜひよろしかったら、ウンボタルですね、12月31日11時から、僕歌いますんで、ぜひよろしかったら来てください。ちょっと長く喋っちゃいましたけど、ではですね、この辺で曲いきたいと思います。聴いてください、タワスさんのナンバーで戻らぬ日々。お送りしています、タバスさんのナンバーから戻らぬ日々ということで、一発目のゲストタバスさんです。よろしくお願いします。
こんばんは、はじめまして、タバサです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でこう一応、まあ、こういらっしゃった方にいつも皆さんに聞いてるんですけど、はい、自己紹介をですね、
はい、
まず、
はい、
していただきたいと思います。
はい、わかりました。まずは40歳で既婚です。
いきなり年から、
はいはい、一応正直に最初に言っとこうと思って、
はい
はい、それで、まずタバサっていう名前はですね、
はい、
一応本名の一部を、まあ、引用しまして、
はい、
そのアルファベットでどう書くかと言いますと、
はい、
TABITHA、
はい、
タビザと書いてタバサと読みます。
なるほど。
で左右にギリシャ字のゼータという、
あ、これそうなんですね、
はい、記号を一応シンメトリーで飾りとしてつけてみました。
はい、
はい、そんな感じです。よろしくお願いします。
あ、本当に自己紹介なんですね。
はい、
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 こう活動的にはどういう活動を、はい、まあ、今までとこれからとしていこうとかってありますか。
は
い、
今まではライブを通して、
はい、
皆さんに自分の声を、
はい、
お伝えしているんですけども、ね、基本はライブで、はい、あとはなんかお仕事をいただければ、
はい、
そっちの方にも進んでやっていきたいと思います。
なるほど、
はい、
いや見えないですね。いきなり僕年から言うと思わなかったんで、
はい、言っときました。
いや見えないですよね、まあ、見えない見えないってラジオだから見えないんですけど、
はい、
見えないですね。まあ、ぜひホームページでお顔を見ていただくとか、ね、はい、CD をお手元に取っていただければ、ね、はい、分かると思うんですけど、
はい、
これ今戻らぬ日々という曲聞かせていただいたんですが、
はい、
これ、まあ、今回、まあ、メインは、
はい、
この後かける大切な人、
はい、
まあ、サブタイトルでハッピースマイルなんていうタイトルの曲なんですけど、はい、これどんな思い出というか、はい、
はい、ですね、普段は基本的には前向きで、
はい、
明るい歌が好きなんですけど、
はい、
究極の失恋ソングも一曲はいいだろうと思って、
なるほど、
はい、作った一曲になっています。
それあれですか、そういうの書いて僕いつも思うんですけど、
はい、
そういう失恋ソングを書くじゃないですか、
はい、
ごめんなさいね、これ、
はい、
放送しているのか分かんないけど、
はい、
10代と20代とかって書くじゃないですか、
はい、
で40代書きますよね、
はい、
まあ、僕も30代ですけど、
はい、
書いて、
はい、
例えばそのこれ分かんないんですけど、
はい、
もし違ったらごめんなさい、
はい、
例えば既婚っておっしゃいましたよね、
はい、
旦那さんがいらっしゃいますよね、
はい、
例えば失恋ソング書きますよね、
はい、
それ誰の曲だよとかなりません。
いろいろ総合してですね、ということで、
そう、はい、そうなんですよ。だ僕も20代の頃とか10代の頃とかって失恋ソングがやっぱ多いですね、
はい、
まあ、振られまくっていたので、
はい、
ただモテなかったんですけど、
はい、
30代になって、
はい、
こうだんだんこう自分も身を固めていこうなんてなってくると、
はいはい、
なんかこう今いる相手がいるじゃないですか、
はい、
失恋ソング書きます、まあ、はい、理解はね、はい、あるとは思うんですけど、はい、で一応まあ名目上は僕も、はい、あの過去をね、はい、あの思い出して書いてますとか言ってるんですけど、はい、まあ、実際それが過去っつってもあるじゃないですか、はい、10年前なのか、
はい、
彼女と出会うちょっと前なのかとかありますよね、はいはい、そんなんでなんかこうお話の中で、はい、なんかすごいごめんなさい、すごいなんかあの話なんですけど、はい、喧嘩になったりしません？
大丈夫です、ね、
あ大丈夫ですか、はい、あそれはご主人がやっぱご理解が、
はい、
あるんですね、はい、今日大人ですね、はい、今日のトークは、
はい、
僕がまあ幼稚なのかもしれませんけどあそうですか、はい、じゃあもう本当過去に遡ってこう思い出したりとか、は
い、そうですね、いろいろこう人から聞いてみたりとか、あと失恋っていうのは今までないんですけど、
あないんですか、
はい、
で振られちゃったとかないんです
か、はないですね今のところ、
もうじゃああれですか、もうぽいっていう感じの方ですか、
そういう
どちらかというと捨てられる捨てる方ですか、
そうでもないんですけど、とりあえず今のところ、はい、
ないんですか、
はい、
じゃあ男の敵ってことですか、男の敵ってことですよね、
あないです、
どちらかというとこれのなんかもういらないからみたいな、
あ全然です、
そういうことじゃないんですか、
はい、
なんかよく言うじゃないですか、あの振られる方と振る方と、はい、どっちもね、はい、あの同じぐらい辛いんだよとか言いますよね、はい、確かに僕ももう100回に1回ぐらいの確率で1回だけあったんですね、その振る方っていうのがあったんですけど、はい、いやでもやっぱ振られる方が僕は辛いと思うんですよね、
そっちの絶対そうだと思います、
は
い、
そうですよね、言う方がだって準備をしていますよね、はい、まあもちろん言うのに勇気がいるとかありますけど、はい、言われる方って結構突然ですよ ね、
すね、はい、
だから突然を何回も起こしてきた女ってことですよね、そういうことですよ、
違います、
違いますか、
はい、
じゃあ失恋したことないんですか、
そうですね、
失恋したことないのに失恋ソングかけるってことですか、はい、
そうですね、
なるほど、じゃあ振られたらこんな感じなのか、まあね、振るのも失恋ですからね、
はい、
あの失敗した行為とかきますから、そうですよね、
はい、
まあ、失敗なのか分かんないですけどね、はい、あのなるほど、
はい、
そうですか、はあ、羨ましい人生ですね、
いい
なんか、まあ、そうですか、はい、でそういうのじゃあ思い出したり、まあ、なんか想像しながら書いたりとかしたのが、
はい、
まあ、戻らぬ日々、
はい、
で大切な人へっていうのはこれも、はい、これは失恋ソングですか、
まあ、違いますね、これはもうあの愛する2人がというか、ラブソングになってまして、
なるほど、
将来的にも安定して、はい、この先ずっとやっていこうみたいな、
で旦那さんは公務員みたいな、そういう感じですか、
あ、
そこじゃないですか、
そこまでちょっと設定は
なるほどなるほど、
はい、
安定したこう日々を、
そうですね、はい、
はあ、そうですか、じゃあ、じゃあこんななんかそのちょうど CD の1枚目というか1曲目が幸せな歌で、
はい、
2曲目が、
はい、
まるで、まあ、不幸じゃないですけどね、
はい、真逆の、はい、
はあ、じゃあもうちょっと陰と陽みたいな感じで一枚で楽しめる、
はい、そうですね、はい、
ね、こうさりげなくこう宣伝してるんで、はい、あのよかったら皆さん聞いて買ってあげてください、はい、
よろしくお願いします
なるほど、はい、じゃあ早速ですね、その今あのお話しいただいた、はい、あのまあ、メインの曲ですね、はい、幸せな方の曲、はい、幸せな方の方の曲ってなんか、はい、語弊がありますけど、
はい、
皆さん聞いていただきたいと思います、タバスさんのナンバーで大切な人へ、ハッピースマイル、
あなたを優しく
聞いていただきました田畑さんのナンバーから大切な人へハッピースマイルということで、今日のゲスト田畑さんなんですけども、はい、いますか。
はい、
はい、そうなんです。今曲がかかってる時にすごいいいこと言ってましたよね、はい、もう取っとけばよかったと思ってね、男の人は振られた数があるだけ、はい、
あ、言ってくれましたね。
あ、そうなんです、一応、はい、言っとこうと思って、はい、自分の弁護にもなるんでそうなんですね、振られたか、はい、ね、人の痛みが分かる分だけ優しくなれるっていうことですよね、はいはい、
そうですね、
そうですよね、はい、なんか俺が綺麗にまとめちゃったけどいいのかな、
今良かったです、
なんか都合いいようにまとめちゃった
って言え
で、田畑さんの、はい、ライブの告知をちょっとご連絡したいと思うんですけども、
はい、
いつでしょうか。
ですね、はい、1月30日にも、
はい、はい、
ありますので、
はい
はい、そちらは7時になります。
あ、時間がですね、
はいはい、自由が丘のグランチェルトで
やります。ありがとう
ございます、よろしくお願いします。
はい、1月30日ですね、
はい
はい、ぜひ、あとはブログの方があれば紹介していただければと思います、はいはい、
楽天ブログで一応展開してまして、
はいはい、展開してるんですね、
はい、はい、展開してます、開店してます、
はい、
タイトルはですね、はい、田畑の全身あるのみ、これでも普通に検索でヒットすると思うんですけど、
はい、
あ、それで大丈夫です。
あ、そうですね、
はい、
URL の方、ラジオのホームページの方の、はい、オンエアリポートってあるんですけど、はい、そこにURL を飛べるように、
はい、
ポチッと、指やっていただいて、ラジオ的じゃないんですけどね、
はい、
その
すみません
ですね、押せるようにしておきますので、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、で、まあね、こんな風にお話してきたんですけども、はい、これからなんかこう自分がやっていきたい方向とか、なんかこう、はい、ファンの皆さん一言とかあれば、ね、いただきたいと思います。
やはりライブなんですけど、
はい、
ライブを回数をこなして、
はい、
本当に皆様に自分の心と声を、
はい、
通して、
はい、
聞いていただいた後に、その聞いていただいた方が、はい、明日も頑張ろうなんてそんな思ってくれて、少しでも癒すことができたら、
はい、
本望です、嬉しいです、はい、
そう
ですね、そんな気持ちで、はい、これからも歌っていきたいと思います。
あ、もう素晴らしい、
はい、お願いします、
はい、その田畑さんですが、ぜひ皆さん、ね、はい、これからも応援の方よろしくお願いします、はい、またこの後質問のコーナーでも登場していただきますので、
はい、
ちょっと一旦ここでということで、
はい
はい、今日の一発目のゲスト田畑さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きください。さくらともかさんのナンバーでミントミルク。お送りしています。さくらともかさんのナンバーからミントミルクということで、今日の2発目のゲストですね、さくらともかさんです、よろしくお願いします。
さくらともかです、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今日はどんどんざっくりいきますよ
ドキドキです、
だんだんテンション上がってきちゃ
ったのなんでですか
いや、なんかどんどん上がってきちゃったんで、行かせていただきますけど、まずはね、さくらさんの、
はい、
まあ自己紹介というか、
はい、
はい、ぜひ皆さんに教えてあげてください。
はい、さくらともかと申します。子供の頃から歌が好きで、ピアノをずっとやっていて、合奏団にも入っていて、音の近くにいたんですけれども、大人になってからなかなか音楽をする機会がなく、でいろいろ不思議な縁あって、なんとこの度
そうですよ、
CD 発売までやってきました、
まだ
まだまだミューズさんとしては駆けつけ違うな、
うん、駆け出しですね、駆けつけでどうすんだっていう駆けつけちゃったっていう、
駆けつけ3枚ぐらい出したいななんて、そんなこともすみません、
もう意味がわからないなんかもう、
はい、頑張りますのでよろしくお願いします。
さくらともかさん今すごい抜けているような感じで、だって僕今噛んでるとこ何個もつくみたいとこあったんですけど、今黙ってたんですもん今すごい黙ってて、いやもう絶対突っ込んじゃいけないと思ってだ、ね、いやもうこんなね抜けてるような感じしますけど、実はねこれね、また音楽と関係ないんですけど
はい、
あれですよね、アタック25で、
はい、
ローマパリでしたっけ、
はい、
の旅を手に入れた女性なんですよね、
はい、はい、優勝しました。
クイズ王なんですよ、
そうなんですよ
これそうなんです、
はい、ありがとうございます。
アタックチャンスですよ、 そんなさくらともかさん、今回 CD ということでタイトルブーケガールニ、
はい、
ブーケガールニってごめんなさい僕の解釈なんですけど、あのハーブが集まった出汁ですよね、はいは
い、そうです
そうですよね袋に詰まってそうですねカレーとかシューとかの前に入れるでこのタイトルなんですけど、
はい、
これじゃあ料理しようっていう曲ですか。
ですね、料理は具体的に出てこなくて、
はい、
ブーケガルニって結局、料理の土台にはあるんだけど、
はい、
最終的には、
うん、そうですね
なくなって
しまう、はい、
でもその作った料理の中に存在感が、
はい、あります
残るっていう、はいのですね、ブーケガルニを女性の心理に例えて。
なるほど、あ、はい、そういうことなんですね。これ
そうなんですよ。
そうですよね、はい、なんかこうブーケガルニってせっかく入れたのに最後は形は残んないんですよ ね、
す
ね。ただそれがないとそれが出来上がらないんですよね。
そうなんですよ。
なるほど、
はい、
っていうのを人に置き換えた感じですか。
そうです。
なるほど、
はい、
まあちょっと聞いていただいて、
はい、
ね、あのそのブーケガルニ、
はい、
ね、どんな、じゃあその縁の下の力持ちみたいな感じのものが存在があるわけですよね。はい、早速ですけども、はい、いきなりですがちょっと聞いていただきたいと思います。さくらともかさんのナンバーでブーケガルニ。
I'm not afraid to die.
聞いていただきました。さくらともかさんのナンバーでブーケガールにということで、またしてもね、曲が流れてる間にバカ投稿してたっていつもそうなんですけどね、あのブーケガールにって、まあ、おっしゃった通り、ね、はい、そういうなんかこう、まあ、出汁というか、元になる部分ですよね、はい、で僕ねちょっと聞きたかったんですけど、これ個人的にさっきもうこれ曲かかってる時に聞けよっていうか、とかもしれないんですけどあの、まあ今ご結婚されましたよね、は
い、
おめでたいんですけど、
ありがとうございます、
もうおめでとうございます、
はい、
ま
あ、
もう旦那さんに作ってあげて、やっぱ喜ばれる料理って何ですか、
はい、これすっごい簡単なんですけど、焼きうどんが好きなんですよ。
旦那さんがですか、
はい、
で焼きうどん、
焼きうどん冷凍のうどん玉を使って、はい、で具が、まあ、場合によるんですけど大体入るのが豚肉と茄子、
はい、オンリーですか。
ほぼオンリーですね。玉ねぎ入ったりとか生姜入ったりとかもするんですけど、に塩昆布とあとポン酢醤油。
塩昆布、
塩昆布、
それじゃあれですか、解凍したうどんというか茹でたうどんにそれを混ぜて炒める、はい
はいはい、5分でできますよ。
それが一番好きなんですか、
はい、
それであれですか、結婚させたんですか。
どうなんでしょうね、総合評価じゃないですか
そうなんです、男はですね胃袋つかまれると弱いんですよ、やっぱり弱いです、弱いです、弱いです。なんか今日ずっと気になってるものが、
はい、今日はクリスマスプレゼントをご用意しました。
すごい、ありがとうございます。これねラジオ的じゃないんで分かんないと思うんですけど
すいません、ラジオ的じゃない、
ですね、うまい棒が入ってる
そこは後でいい
ですか、あそこ後でいいですか、赤い靴の、なんていうんですかね、
お菓子ブーツ、
お菓子ブーツですね、これ後で写真にも載っけとくんで、僕持って写真撮りますから、
あ、楽しみです、
はい、まさかこう30過ぎてねこのブーツのプレゼントをもらえるとは思わなかった。
買うのなかなか楽しかったですよ。
あ、本当ですか、
はい、
僕買うの恥ずかしいですよこれ。
そうですか
だってあ、でも分かんないです、僕らの年だと子供に買ってんのかなとか、
あ、なるほど、
ね、いないですけどね、
私もあんまり子供に買うモードじゃなく買ってきましたけどね。
あ、僕は子供みたいだからってことですか。
いや、そんなことないですよ。
そうですか、
はい、喜んだ顔が見たいから。
あ、もう素敵なあ、素敵、そりゃ結婚するわ。
そうですか、
そりゃクイズ王になるわで、さくらともかさんライブの、
はい、
告知をよろしかったら
これがね終わっちゃってるんですよね。
で次のも特にまだ
日程決めてないんですけど、まあでも2ヶ月に1回はやりたいと思ってますので、次2月ぐらいに、
2月ぐらいに、
はい、
じゃあそれもまたなんかブログの方で、
はい、そうですね、はい、決まったらブログ で、
そうですね、アップしていただいて、はい、で、さくらさんのブログっていうのも、はい、またリンクで貼りましょうか。
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあラジオのホームページの方に、はい、オンエアリポートの方にですね、今日の収録終わって、はい、今放送終わって、はい、出ますので、はい、ぜひ皆さんそこでさくらともかさんの、ブログにもアクセスしていただきたいと思います、
はい、ぜひご覧ください、
はい、URL が http://www.musicradiowave.com です。ぜひ皆さんアクセスしてみてください、じゃ最後にですね、ファンの皆様に一言いただきたいと思います。
はい、はい、これから、ライブ中心に頑張っていきたいと思います。で楽しいことがとても好きなので、
はい、
私が楽しく歌っている姿を見ていただいて皆さんにも楽しい気持ちが伝わればと思っています。応援よろしくお願いします。
はい、ということで皆さん応援してあげてください。今日の2発目のゲスト、さくらともかさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
水野正孝の気になる情報。はい、ということで水野正孝の気になる情報のコーナーなんですが、今日はですね、ドライヤーの、これすごいんだよね、ドライヤーじゃないんですよ、ドライヤーじゃないドライヤー、じゃあ何なんだよって話なんだけど、それをですね今日、紹介していただきます。株式会社リュミエリーナから、お越しいただきましたプロデューサーの山下理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、でですね今日これもう手元に、来てるんですけども、ヘアビューザーですよね。
はい、
ヘアヘアですよね、はい、ヘアビューザーといって、これ晩餐館っていう雑誌だっけの、ごめんなさい今僕ブースの向こうに聞いてましたけど、の雑誌で、ですね、秋元康さんもこれ自腹で選んだ一品の中に入ってるということで、
はい、
すごい優秀な商品みたいなんですけども
ぽいですね、
はい、ぽいですよね、
はい、
がここにあるこのヘアビューザーですよね。
そうですね。
でこのヘアビューザーって、どんなこう、まあ、ものなんですかね。
簡単に言っちゃうとヘアドライヤーなんですけれども、
まんまですね
そのままなんですけれども、ただその従来のヘアドライヤーとは違っていて、はい、 なんでしょうね、今までのドライヤーってずっと風当ててると乾燥しちゃうじゃないですか、それをずっと当てていても逆にどんどんどんどんしっとりしてくる、
そう、髪の毛自体が、
なので、まあ、体感とか実感していただくのが一番かなと思います。
なるほど、じゃあということで体感してみます、今目の前にあるのでちょっとあのこれハイで大丈夫ですか、ハイに
しちゃって、そうですね、それでできれば遠くから、
遠くからあ、すいません、今立っていただいて、はい、ちょっとあのこれラジオ的じゃないんで申し訳ないんですけど、あの紹介、あ、はい、今ドライヤーをですね当てていただいて、これ風となんかすごい、なんか大丈夫、これ気象情報みたいになってない、大丈夫、なんかこれ千葉の酒井さんとかなってない、
見る人がいないからわかんないんですけど、
そうですね、見る人がいないとわかんないんですけど、
ずっと当ててると、ツヤ感が出てくるんですよ、
これ大丈夫ですよね、僕後ろ見たらなかったとかないですよね、
うーん
大丈夫ですよねあ、でも本当になんかあの、美容室にいるみたいな、
まあそりゃそうですよね、
当たり前ですね、ドライヤーですからね、はいこれラジオ載せたいな、この写真、だって俺ヘッドホンしたままだよ今ヘッドホンしたまんまドライヤーつけられてんのよ今、すごいよ今、で隣にあれよ、さっきもらったプレゼントのサンタのブーツが置いたのよ今、どんな絵なんだっていう、はい、
当てた方と当てない方を触っていただくと多分分かると思うんですよ、
当てた方が左側ですね、当ててない方が右、あ、違う、今リバーブかかっちゃったツヤツヤしてますね、
あ、それは見えないですよね、どう見てもね、
あ、
多分触った感覚って違うと思うんですよ、
多分そのかけてない方がカサカサしてて、かけた方がツヤツヤしてる感じです、なんかコーティングされたような、
そうなんです、
あ、本当にすげえ本当になってますね、
でもそれは多分ドライヤー動向ではなくって、本来お持ちの力をこう引き出したって感じですね、
山下さん神に見えましたもん、
はい、
なるほど、
神と呼んでください、
なるほど、神なんの宗教だってなるほど、これがヘアビューザーの実力ってことなんですね、
はい、
で他にもなんか今日お持ちいただいてるのが、シャンプーですか、これは
シャンプーとコンディショナーと、
はい、
これがスカルプローションですね、
スカルプローション、
はい、
これリモっていうあれですよね、考え方というか、
そうですね、
これもやっぱりあれですか、毛の持ってる元々 この人間の持ってる力を、
ね、そうですね、それをリモというふうに、弊社の方で定義させていただいたという形です、
あ、なるほど、ただ本当にこれ冗談抜きで普通にびっくりしました、ちょっと今本当に生で初めてやったんですけど、本当にあれですね、ツヤツヤになりますね、
できればこのスカルプローションも使っていただきたいですね、
なるほど、でこれって、これはもうどこで買うことが、
これは基本的に弊社はサロンさんの方に、はい、下ろさせていただいているんですけれども、
プロ仕様なんですね、
はい、そうです、ただエンドユーザーの方にもご提供できるように、はい、ホームページ上でも購入ができるようにはなっています、
銀座ルミエリーナ東京本部ですね、
はい、
03-3569-0811、 ちなみにこれすごいやらしい質問なんですけど、これおいくらぐらいなんですか、
ね、ちょっと待って2万1000円です、
2万1000円ですか、
はい、
2万1000円ですか、そしたらなんか某会社の今ねドライヤー出てるじゃないですか、
某会社のと
が大体2万円ぐらい、
同じぐらいですね、
そうですよね、は
い、
だからあでもそれだったら全然手に入る価格ですもんね、
そうです ね、
ね、
うん、
なるほど、じゃあこれお電話して、ルミエリーナさんの方にお電話して買うことができるということで、
はい、できます、
2万1000円ですね、
はい、
東京03-3569-6811です、ホームページの、いきなり情報ですねの方にも載せておきますので、
はい、
ぜひ、皆さん、ご連絡の方お待ちしております、株式会社ルミエリーナよりプロデューサーの山下理恵さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、失礼いたします、
水野正隆のミュージックレディオウェイ、はい、ということで今度はお次のですね、水野正隆の気になる情報のコーナーなんですけども、2発目ですね、パート2ということで、今日はですね前回七からの石鹸のお話をさせていただいたと思うんですけども、のですね、まあ本当に熱い方でしたが、またスタジオ尽くしていただこうということで、今日また田島さんにお越しいただいております、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
は
い、
とですね、そこで終わりじゃないんですが、今日はですねその田島さんが、もうね、もうすぐ田島さんの周り夏になっちゃうぐらい暑いですから、その熱意にこう、俺もなんとかしちゃるぜというところで熱い方をもう一人、お招きしております、またライフコンサルタントの、永見さんです、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
いやーなんか暑いですねスタジオがかなり暑いんですけども、じゃあ今日は、田島さんの、まあ、前回の なんかあの、はい、設計の話であったりとかお伺いしたんですけども、はい、今日は永見さんにどんなお話がお伺いできるかなと思って楽しみにしたんですが、ぜひちょっと、お話をお伺いさせていただきたいと思います。
そうですね、はい、まあ、たまたまなんですけどね、はい、その雑誌でですね、はい、させていただいて、なんか面白そうなことやってるなと、私もこういうの好きなもんですから別に何の因果関係も何もないんですけど、はい、まあ、そういったものを見て、ちょっと会ってみたいな、その田島さんと一緒に会ってみたいなところから始まったんですね、
は
い、
あれですよね、石鹸の広告とか見られた、はい、あ、なるほど、はい、
で、まあ、やっぱり私も営業ですからね、まあ、いろんなものをこう、まあ、売ってたりするわけですけども、はい、まあ、コンサルタントってね、大げさですけども、まあ、要は、まあ、なんか人様のお役に立てるっていうのが、まあ、メインなんで、はい、じゃあ例えばそういうものって一体どんなものなんだろうって、これはまあ、使ってみたりとかですね、することによって、はい、まあ、人が、まあ、要は使う側が決めるものですね、いいものか悪いものかっていうのですから、そうですね、はい、そういうものでたまたまですね、自分の娘に使わせたんですよ、
なるほどっけ、
そうです、
ありがとうございます。なるほど。
そしたらですね、どうって聞いたら、なんか朝起きたらいつもと違ってなんかツルツルなのよね、顔がって言われて、で、まあ、私は男ですからね、自分は使わないですけども、
あ、使われなかったんですか。
僕は使ってないんですけど、
もうぜひ使っていただいて、体中洗っていただける
ので大丈夫ですか。
大丈夫です。
あ、そうですか。
体洗っていただきます。
で、で、まあ、娘の結構そういう素直な、ね、はい、コメントって結構あーと思うわけですよね、ですから、まあ、じゃあちょっとその田島さんという人にちょっと会ってみようと、思ったところがまあきっかけなんですよ。
なるほど。それをそうさせたまた、いらっしゃるわけですよね、田島さんという熱い方が。
そうですね、
今日黙ってますけど。そうですよね、
まあ、共通点としましてね、やっぱり、人が喜ぶ、はい、自分も喜ぶ以外に人も喜んでもらえる、皆さんが喜んでくれるっていうことが、はい、まず自分 の、 その喜びになるっていうところで、はい、私たち共通点がありましてね、じゃあちょっとなんか考えようよというところからですね、はい、今お話をさせていただいてるんですけどね。
なるほど。でもまさしくだから、もう働こうじゃないかっていうのが、もう漢字でも人が動くって書いて働くですよね。でもそうしていくと本当にいいものっていうのが集まってきて、いい関係っていうのができてくるっていうのと、あとはやっぱりこうあれですよね、お二人のお話をお伺いしてると今本当に楽しくやってるんだなっていうのがすごく伝わってくるなんていうの、はい、
ありがとう。
いえいえいえ、だからぜひですね、
一緒に楽しんで、こういろんなことを考えて、まあ、企てて、遊ぶようなイメージでいいと思うんですけどね、これからもう広げていければなというふうに二人でちょっと考えてるんですけど、
そうですね、
でも本当に奈良からのブランドっていうのをこれからも本当に定着していきたいなと僕も応援はしていますので、ラジオのホームページの方でもぜひ石鹸のですね、ホームページの方もどんどんどん石鹸を買いたいとか、逆にあと一緒になんか活動したいっていう方もあれなんですかね、もしあれだったら。
そうですね、やっぱり原点は同じ気持ちの人間が集まれればいいと思うんですね、ですから堅苦しいなんかその売るだなんだっていうそこではなくてですね、なんかこれいいねっていうものだったら、あ、じゃあ僕も扱ってみようかなとか、あ、私もちょっとどんなのかまずは試してみたいなんていうところからね、始まって、それで良ければ自然とそんなものは広がっていくもんだと思うし、そういう気持ちがあればね、はい、ものって自然とこういろいろこうビジネスなりなんなりってできていくと思うので、はい、難しい考え方をせずに、俺もちょっとやってみたい、私もちょっとそんなの見てみたいな、使ってみたいなっていう人がいたらね、ぜひそういうところにこう、まあ、協賛っていうか、まあ、賛同していただければね、入っていただいて一緒にこう、まあ、楽しくそういう仕事っていうのをやっていけるっていう、そんな集団を目指しているので、そういう方にいたらぜひね、コンタクトしていただければいいなと思いますけどね。
そしたらじゃあもうそういうことはぜひですね、ラジオのホームページの方からリンクを貼りますので、
よろしくお願いします。
ホームページないしは電話かメールの方で、はい、お問い合わせいただきたいと思います。で早速なんですけど、その、URL と電話番号って教えていただいてもよろしいですか。
はい、URL は、はい、http://www.、
すごいな、スラスラって初めて聞きましょう。スラッシュスラッシュ、
スラッシュ、
www.、
はい、
はい、
7から .net、
はい、7から .net、
はい、
7からはじゃあ NANANANA
KARA、
はい、
ドットネット、
はいはい、からアクセスできるということで、
はいはい、こちらの方に奈良からのホームページを作りましたので、はい、でお問い合わせでメールアドレスも、はい、インフォアットマークで置いてありますので、
はい、分かりました。
もし何かこう、 面白いことを一緒にやろうという方がいらっしゃいましたら、ぜひ手を挙げていただければというふうに思います。
そうですね、ぜひ聞いてる皆さん、ホームページの方からも、七倉さんのサイトの方からも直接アクセスいただきたいと思います。ラジオの方のホームページがですね、 http://www.musicradiowave.com です。かないしはですね、直接、http://www.7から.net の方に、アクセスしてみてください。ということで、今日もですね、コンサルタント田島さんとライフコンサルタント永見さんのお二人に、お越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではこの辺で一曲お聴きください。美穂さんのナンバーから空を見上げて。ここからですね、2人のゲスト、お越しいただきましたので、そのゲストのですね、お二方に、メールが届いております。そのメールの内容をですね、ここから質問していきたいと思うんですが、まず田畑さんの方からですね、はい、こんにちは。すごいストレートな質問なんですけど、旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？宝くじに当たったら何に使いますか？以下あるんですが、はい、この2つをちょっと、
はい、まずはですね、はい、京都ですね。
京都ですか。
はい、あのお寺とか、お城、
お城、
はい、そういうなんか神社とか、なんか古都ですね。
古都が
京都へ行こうっていう、
そ
ういう
なんか JR の回し物とかそういうこと
です
か。
違います違います
あ、そうですか、
はい、京都大好きです。
あ、僕ね、はい、修学旅行以外行ったことないんですよ。
あ、そうですか、
すいません割り込んじゃって。私、学生の時4年間住んでたんですよ。
えー、京都ですか。
京都に。
羨ましい。
なんか京都おすすめとかありますか。
京都はですね、まず有名な名所はまず行きますね、はい、必ず。それと渦政撮影所
なんですか。
で、昔それ安光姫の格好とかしたことあるんですけど
え、それ最近の話ですか。
はい、
あ、それ最近の写真コンビは送ってください。
いやいや絶対送れません。
安光姫の
絶対、はい、そうですね、
京都が、はい、行きたいと。
好きですね。
で、もう一個質問なんですけど、はい、宝くじに当たったら何に使いますか。
住宅ローンですね、
うん、すごいな。ちょっと待って、まあ、いや、まあね、まあ、まあ、タマさん間違ってないけど、はい、間違ってないですけど、はい、すげえ現実的な話に急に住宅ローンですか。
はい、住宅ローンですね。まず関西
現実な人ですね、
はい、私も買ったばっかりなんで。
ね、そうですよね。やっぱり
住宅ローンですか。
住宅ローン組んだばっかりです。
はぁ、
ね、あるものはなくしたい。
だって普通ラジオの収録で宝くじ当たったら何使いますか。住宅ローンってねえだろっていう、あの、まあ、まだね、貯金ならわかるんですよ。まだ原石なら、
そうですね、
すごい具体的に言ったなと思って、住宅ローンなんだ。なるほど。いや、もう結構ですね、はい、そのまま使いますから、カットしないで。
はい、あと旅行ですね。
旅行ですね。
はい、旅
行、住宅ローン払った後に、はい、京都に行くわけですよね。
そうですね。
そうですよね。
はい、そうです。はい、そうです。
なるほどね。はい、ということで、はい、質問者の方、さえちゃんですね、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今度はですね、さくらともかさんの質問です。はい、水野さん、ゲストのさくらともかさん、はじめまして、はじめまして、そしてさくらともかさん、 CD デビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
私は田舎に住んでいて、さくらともかさんの互いに触れる機会がなかったので、
う
ん、今日のラジオはとても楽しみです。ところで、さくらともかさんは大変物知りな方だとお聞きしたんですが、
はい、
例えば目の前にあるものでうんちくをお願いしたら即興で言えたりできるのでしょうか。無茶ぶりですいません。ペンネーム桜が咲いたよさん、
ほんと無茶ぶりですね。
これだからあれですよ、ダメですよ、僕も選ばなきゃいけないんで。目の前にあるものでうんちくで、目の前にあるものでもう一個しかないですよね。マイク、
マイク、マイク、
はい、
マイクの隣にペットボトルがあるんですけど、
避けたなおい避けたな。
ペットボトル、PET ボトルって書くんですけど、
はい、
これポリエチレンテレフタレートの略ですね。
あ、すごいですね。じゃあ例えば、そうだね、シャンプーとかうんちとかに、
シャンプーを、
はい、
シャンプーと
やべ面白い
リンスが隣に並んでて、
はい、
こう同じ形の容器で、はい、片っぽだけこうデコボコっていうのがついてることありますよね。
はい、ありますね。
あれ、まあ、デコボコってついてるのがシャンプーなんですけど、もともとは目の見えないか、目の不自由な方用だったんですけど、シャンプーするときって目つむってるので、
はいはい、
まあ、目つむったままでも
わ、すげえ
わかるっていう、
うんちくすごいよ。意外だってペットと怖いでしょ。そう、こんなのがね、ペットボトルと、まあ、シャンプーとかいろいろ話してくれました。そうなんでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
とちょっともう一個、ちょっと先ほどもこれだけ言いたいんですけども、
は
い、
何でしょう。
質問が来てるんですが、さくらともかさんへの質問です。はい、水野さん、さくらともかさん、こんにちは。
こんにちは。
では早速質問です。さくらさんは、先月ついに念願の野菜ソムリエ資格を取得されたそうですが。
そうなんですよ。
いっぱい持ってますね。
ありがとうございます。
ね、そこで、はい、一番好きな野菜と逆に一番嫌いな野菜を教えてください。また旦那さんにぜひとも食べさせたい野菜料理も教えてくださいだそうです。
はい、一番好きな野菜、ですね、これ野菜ソムリエ検定の面接試験で、はい、
そうそう、野菜ソムリエって、
野菜ソムリエっていうのはですね、野菜ソムリエ協会っていうところが、
はい、
認定してる資格なんですけれども、野菜果物のことをよく知っていて、
はい、
なおかつその楽しさを生活者の方に伝えるという。
あ、じゃあ本当にワインのソムリエと同じなんですね。
そこから来てるんですけれども、はい、
でこれを取得されたと。
はい、取りました。
で、好きな野菜と嫌いな野菜、
はい、試験の面接の時に聞かれたんですけど、はい、好きな野菜、私かぼちゃが好きなんですよね。
何ですか何ですか。
かぼちゃ、
かぼちゃですね、
はいはい、北海道の方からもらったことがあるんですけど、
はい、
皮が真っ白なかぼちゃがあるんですよ。
何 ですか。
丸っこくて。
え、中は？
中は同じ。
あ、同じなんですか。
白川かぼちゃとか言うんですけど、茹でただけでもう
スイーツみたいな、スイーツみたいな感じですか。
スイーツみたいな感じですね。はあ、
食べたいですね。
ぜひおすすめ。
嫌いなの
は？嫌いなのはですね、嫌いなの干し椎茸が。
あ、干し椎茸がダメなんですか。
はい、生は大丈夫なんですけど。なんでダメなんですか。なんか独特の匂い、ま
あ、香りが強くなるんですよ ね、 あ、それがダメなんですね。
ですね。
まあ、ダメって言っても別にあれですよ、食べられないとかそういうことでは、
まあ、はい、
我慢すれば食べられる。
我慢すれば食べられる。あとあれです、大葉が食べられない。
結構あるじゃねえか、そんなに
今急に思い出しました。
野菜の楽しさを広めるんじゃないですか、これって。そんなまずいでしょ、あんまり嫌いないっぱいあったら。
いや、でも
なるほど、
ね、そこはそれです。
あ、そこはそれなんですか、
はい、
で大葉はあんま好きじゃない、
はい、そうですね。
で最後に、あの旦那さんにぜひとも食べさせたい野菜料理を教えてください。え、個人的に別に興味はないんですけど、
あ
の、
あ、質問来てるんで、
はい、もう一個ぐらい。
焼きナス。
焼きナスを食べさせたい、
はい、
それなんでですか。
ナス好きそうなので、
うん、好きそうって知らないのかよ一緒に住んでんじゃないのかよそう、なるほど。じゃあ焼きナスを食べさせたい、
は
い、
私子供の頃ナス嫌いだったんですけど、ええ、焼きナスを食べてナス食べられるようになったんです。
あ、ナスも嫌いだったんですね。
ナスダメだったんですよ。
野菜ソムリエなら仕方ないじゃないかって、あのぐらい野菜が、
まあ、それを克服しての野菜ソムリエ。
なんだから嫌いな人の気持ちも分かる、
はい、そうそうそう、はい、
でまとめとかないとまずいよな何だこれさん、そんなもんでよろしいでしょうか。
う、
はい、でもう一つ田畑さんに質問です、はい、田畑さんへの質問は、ね、直球が多いんですけど、はい、これね、
でしょうか、
これを聞いてごめんなさいね、はい、せっかく質問されてる方に失礼なんですけど、はい、これ聞いてどうすんだよっていうね質問がねあるんですが、はい、好きな数字は何ですかと。
好きな
数字、
数字、うん、1番。
1番、じゃあとかやめてください、ね、選んでんじゃないかって話なんで、ね、1番が好きですか。
はい、1番で。
やっぱあれですか、ナンバーワンとかオンリーワンとかってことですか。
1月生まれなんで一
応。あ、そっちか、
はい、
ということで、よろしいでしょうか、はい、俺これ聞いてどまえ、まあね、いいんですよ、質問ですから、はい、ありがたいんですけど、なんだろう、まあまあまあね、皆さんぜひね、はい、ね、質問ぜひ、
どんな質問でも歓迎って
ことですね。そう、歓迎です、歓迎です、歓迎です、はい、嬉しいですよ、ネタにしますから、ぜひ皆さんですね、今日の感想をまたですね、今日の放送を聞いてこんなのライブでいつですかとか、さくらともかさんよかったですとか、田畑さんよかったですとか、何かあればあのメールどんどんいただきたいと思います、メールアドレスの方が info@musicradiowave.com になります、ぜひですね皆さんお待ちしてますのでご利用いただきたいと思います、でですね、いよいよ、これでお二人とも最後になってしまうんですが、
はい、
お二人からまず一言ずつファンの方に、メッセージをいただきたいと思いますので、じゃあ田畑さんから一言、はい、
ですね、今までの、人生の経験すべてを歌にぶち込んで、
はいはい、ぶち込んで、
ぶち込んで、
なんか途中まで切れた時ぶち込んで、
はい、ちょっと、はい、あれました。
いや結構
です、ぶち込んで、はい、そうですね、一瞬一瞬というか毎日をまず大切に過ごしながら、はい、なんだろう、うん、その一曲一曲に魂を込めて、
はい、
はい、聴いてくださる皆様に少しでも癒すことができれば、
はい、
はい、本望です。
はい、
これからも頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。
はい、ぜひ皆さんね、応援してあげてください。じゃあ、さくらともかさん、ファンの皆様に一言お願いします。
はい、この度リリースした CD なんですけれども、ミントミルク、そしてブケガルニともにとても前向きな曲になっています。はい、ぜひ聴いていただければと思います。そして、生歌も聴いていただければと思いますので、ライブ開催の際はぜひ足をお運びください。
はい、ということで皆さんね、佐藤智子さんも応援してあげていただきたいと思います、ということで、もうほんともっともっとお話したいんですが、そろそろお時間になってしまったので、
はいはい、
今日のゲストですね、田畑さんと、お一人ゲスト、佐藤智子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もうエンディングですね。早いでしょ、1時間、1時間よ。やってる方はもっとだけど、聞いてる方は1時間でしょ。1時間早いです、今年もね、また早いです。今日で最後の、放送になります。まあ、別にあの元旦に、放送しますけども、次回の放送が1月1日ということで、なんかね、おめでたい日に当たりましたね。1月1日の放送はね、今から言っちゃうとあれですけど、すごいよ。まだ俺ディレクターさんにも言ってないけど、あのねっって言う人来るから、ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。本当にある意味レア、ある意味っていうか多分、レアだと思う なのでぜひ皆さん、聞いていただきたいと思います。またですね12月31日またしつこいようなんですけども海ボタルで、ライブやります。ぜひ、ミジョンマスターがカウントダウンライブですね、最後のライブですので、ぜひ皆さん、ね、バックバンドもちゃんと連れて、かなり、冬空の下でですね凍えながら歌いますんで、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。あれだよ、年明けのカウントダウンになるとなんか花火が上がるっていうちゃんとね企画になってますので、ぜひ皆さん、お越しください。次回の放送は1月1日になります。あとですねまた本当今年聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。また来年もですね、まあ、僕もあとまたスタッフも頑張っていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。では今年の放送はこの辺で、では皆さんさようなら。
最後の花が枯れないように愛を注いでいたい、あなたのぬくもりが消えないようにずっと見つめていた。抱きしめてた。